絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、いかがお過ごしでしたでしょうか。
はい、先日古典の日というのが開かれまして、
はい、
京都駅にあるあの京都劇場で、
はい、
開かれたんですね。はい、フォーラムが、
はい、
1000人近くの人が参加されてました。
そうなんですか。
私も家内と一緒に行ってきました。
はい、
今年でね10年目になるんですね、古典の日が。
そんなになるんですね。
で、古典の日の宣言をね、うん、NHK の京都放送局のアナウンサーの小林千恵さんがね、
はい、
十二人へを着て宣言されたんですね。
十二人へをお召しになって、
すごいですよ。
すごい。
で、古典の日の宣言というのは、源氏物語は日本の古典であり世界の古典であるというのが始まって宣言されたんですね。で、ここに壇上に出られたのは、文化庁の宮田文化庁長官、うん、それから古典の日の推進委員の会長の村田純一さん、
はい、
それから、京都府知事の西脇知事、
はい、
それから京都市長の門川知事、
はい、
それから
市長ですね、
市長、
はい、
それから宇治市長の山本市長、
はい、
それから、古典の日の呼びかけ人の、うん、冷泉紀美子さん、
はい、
それから、伏見、
はい、
高校の生徒さんが着物を着て、
はい、高校生の方が、
高校生がね、和歌を朗読しはったんですよ。
はあ、すごいですね。
うまかったですよ、すごい。で、盛りだくさんの、内容でね。で、最後は源氏物語の現代語訳を今、書いて上中まで出された角田光代さんの、お話もありました。
はい、角田さんの、
はい、たくさんの人がこれまで現代語訳を出しておられるので、
はい、
どうして特徴を出すかというのが非常に苦心されたそうで、これまで敬語はもう皆さん使われてるんですが、現代語訳の中では敬語を一切外してしまって、
はい、
読みやすい源氏物語に心がけたということでね、話されてました。で、今角川書店から出てるんですが、
はい、
上中が出てますので、
はい、
ぜひね、書店さんの店頭に並んでますので、うん、手に取ってご覧になったらいいかなと思います。古典っていうとどうしてもなんか壁がね、うん、
はい、
厚いみたいに思うんですが、
そうですね、
これは非常に読みやすく、
はい、
若い人たちにも読みやすいように翻訳されてるそうです。
そうですか。
はい、
やっぱりね、教科書の中でしかあんまり古典って馴染みが、
なんかとっつき抜き感じがあるんですが ね、
う
ん、
ですね、
やはり日本の古来の作品ですので読んでみれば、食わず嫌いにならんと読めば、
はい、
また親しみが湧くと思いますので、
そうですね、
ぜひ手に取ってね、
はい、
読んでいただければいいかなと思います。
そうですね、はい。さて、今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。どうぞこちらの方ももう一度お聞きいただきたいと思います。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。本屋でオンステージ、町の本屋さんが素敵な劇場になりましたということで、ギャラリー北王子の催し物です。12月2日日曜日午前11時から、そして午後2時から2回ですね。なんと人形劇団クジラによる人形劇コロコロ丸パン、マジシャン中村さんによりますおしゃべりマジックショーが行われます。こちらの方ですね、お一人500円、3歳以上は有料となっております。定員は40人です。会場がね、それほど大きくございませんので、必ずご予約いただきたいということです。ご予約、そしてお問い合わせ先ですけれども、電話番号 090-9541-5457、 090-9541-5457、 寺島邦子さんまでご連絡ください。12月2日日曜日午前11時から、そして午後2時から開かれます。本屋でオンステージ、大垣書店本店4階ギャラリー北王子へお越しください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回読書アドバイザーである諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて、今回諸岡さん、何という本を紹介していただけますか？
はい、今回はね、歌舞伎屋パン。
歌舞伎屋パン、はい、
歌舞伎の絵本ですね。
お、
金松すみれ作、
はい、
長野秀子絵、同心者が作ってる絵本です。
はい、
ちょうど今ね、南座で、
そうですね、
が新しくなって歌舞伎が始まってますが、
新会場してね、
ちょうどタイミングがいいかなと思って、
そうですね、顔見せが、はいはい、行われておりますね。はい、
これはパンがね、歌舞伎の役者になってんで登場してくる絵本なんですね。
はあ、はあ、歌舞伎の役者さんになっちゃうパンが。
そうです、クロワッサンとかね、いろんな、パンがね、
はい、
役者さんになって登場してくるんですよ。
なんか楽しい絵ですね。この長野秀子さんっていうのは、
長野秀子さんはたくさんの絵本とか紙芝居も作っておられまして、
あ、はいはい、
お母さんがお母さんになった日でね、産経児童出版文化賞もらってあるんですよ。
そうなんですか。
他にも赤ちゃん絵本もたくさん、書いておられますし、
そうなんですか。
本屋さんの店頭には、児童書のところには、
はい、
長野秀子さんの絵本がたくさん並んでます。
そうですか。
売れっ子の作家さんです。
はい、さあさあ、それじゃあちょっとここで諸岡さんに読んでいただきましょうか。はい、お願いいたします。
歌舞伎屋パン、金松すみれ作、長野秀子絵。ちょーんちょーん、ちょんちょんちょんちょんちょんちょん、土在東在、石座高いところでは、ところからではございますが、口上もってご案内申し上げます。本日10時をもちまして、町のパン屋歌舞伎屋の開店と相なりましてございます。なぜに歌舞伎屋かと申しまするに、店主は大変な歌舞伎好き、私メロンパンの顔は愛なりましてございまする。よっ、歌舞伎屋待てました。カカカカカカ、歌舞伎屋パンの伊達男、お出ましだい。問われて名乗るも奥がましいが、生まれは歌舞伎屋石の釜、バターを挟み伸ばして伸ばして折り重ね、あー伸ばして伸ばして折り重ね、顎のしゃぐれもパリパリっと見事焼かれしクロワッサン、その名は三日月スケログ、おーっていう感じですね。
よっ、諸岡さんすごい楽しい。
まさにこの歌舞伎をね、
はい、
目の前で舞台の上で見てるような感じで、いろんなこれからパンが登場してきます。
ねえ、楽しそうですね。はい、じゃあちょっと後半でまたね、詳しいお話をお伺いしたいと思いますので、はい、ここで1曲お届けしたいと思います。はい、はい、何という曲を今日はお持ちでしょうか？
はい、はい、アンパンマンのマーチを聴いていただきます。
はい、 絵本大好き絵本のソムリエ読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。アンパンマンのマージ、はい、そのまま、
はい、この後もね、この後ちょうど歌舞伎屋小町のあんこちゃんが出てくるので、
それでなるほどなるほど、
ぴったりですね、
ぴったりですね、
この、はいはい、あんこちゃんをね、他の歌舞伎の役者さんが取り合いするんですね、遊びに行こうということで、
あらあらあら、モテモテなんですね、
そうそう、はい、で待ちねえ待ちねえ、勝手にあんこちゃんを刺すんじゃねえ言ってね、はい、歌舞伎屋の5人男が出てくるんですね、
は
い、その5人男いうのも全部パンでね、カニパン、クリームパン、はい、チョコパン、
はい、
カレーパン、ウインナーパンが出てくるんですよ、
美味しそうなパンが
5人男は勢ぞろいするんですね、
あのあれですよね、歌舞伎の白波5人男、
そうそうそうそう、
あ、なるほど、
弁天小僧、カニの助った、うんうんうんうん、俺おいらのことよって言ってみんなこう登場してきてね、
すごいすごい
すごいですよ、これはみんなそれぞれあのパンがね、あの顔にパンに顔を描かれててね、
はい、
あの擬人化されてるんですね、
ね、すごいな、
で最後はねこう喧嘩するから、はい、しばらくしばらく言って、あの食パンが出てくる、
しばらくね、あの四角いあの衣装を着てる、はいはいはい、
あの食パンが出てきて、
はい、
喧嘩するんじゃねえやということで、でところがその、食パンも真っ白いですから、
はいはい、
食パンの上にいろんなものをね乗っけられてしまうんですよ。
あら、何それ、 あれですか、クマ取り？
そうそうそうそうそういや、クマ取りというのか、
なん
かいろんなトマトにベーコンとか、
玉ねぎとか、食べ物だから、
はいはい、チーズとかいっぱい乗せられて、何ができるのかなと思ったら、
はい、
ピザトースト、トーストができる。
あら
ー、で釜に入れてピザトーストも焼かれてね、
あら、イタリアになっちゃって、
うん、で最後はね、壇上に並んでね、
うん、
どうぞ皆様がこの味、この味、そっちの味、手に取って味わっていただけますよ、隅から隅まで、おー、ずずずいと願い立て祭りまするって言うて、すごい口上が始まってね
素晴らしい、
終わるんですよ。で最後のページ開くとね、あの歌舞伎屋パンが今日はオープンしてるんで、いらっしゃいませ、本日開店でございます言って、
なるほど、
パン屋さんの開店ってなるという、そういうことで、この最後の、そのページをめくると、いろんなパンがね書かれて、美味しそうなパンがいっぱい出てきています。
いやー、すごいですね、なんかその発想がすごい、
そうです ね,
ねえ、
この歌舞伎屋パンのパン、読むとなんかパンが食べたくなる、
そうですね、はい、食べたくなりますね。このだから作家のこの金松すみれさんって方はすごく歌舞伎が好きなんでしょうね、
多分 ね、お友達にそのパン屋さんがやってほんまにそのパン屋さんも歌舞伎が好きで、それをこう絵本にしはお話ししはったんちゃうかなと思って、 うまいこと作ったろうなと思うんですね。
そうですよね、うまいことね、こう当てはめてというか役柄にね、
これはやっぱりパパが読まはった方がいいかもわかりません ね、
そうですね、
ちょっとこう歌舞伎役者になったつもりで、ちょっと大げさな、振りで読んだ方が面白いと思います。
ちょっとこう見栄を切る感じもあったりして、ね、なかなか楽しく、
だから男の子はこれこういうの読んであげると、うんうんうん、喜ぶかもわかりませんね。
そうですね、うん、なかなかちょっと恥ずかしいかもしれないし、ね、ちょっと難しいかなって感じはしますけど、うん、まあ、気にしなくていいですよね。
そうですよ、もう恥ずかしがらずに、歌舞伎役者になったつもりで読んだら面白いしちゃおうかなと思う。
そうですよね、もうなんか自然にこの絵を見てると、この書いてあるそのセリフがね、聞こえてくるぐらいの感じはしますから、
まさにこう歌舞伎のね、うん、役者さんが、舞台でこう、身を切ってるような感じをしますので、うん、ですよね、面白いと思いますよ、これは、
ね、なんかあれですよね、さっきね、頭でも古典の日の古典の 大事さというか大切さみたいなのもね、お話しいただきましたけど、その全然その歌舞伎を知らない子どもさんも ね、
う
ん、
そうですね、
こういう日本の伝統芸能を知る機会にもなりますよね、
うん、ここからね、いろんなこう、歌舞伎とか能とかね、狂言の世界の本も、うん、絵本も出てますので、入っていけばまた家でもいろんな楽しみが増えるんか、
ね、
かなというふうに思います。
でこれ本当はどうなのみたいな、ね、ことを考えて、それでお話を、ね、まあ、家族でして、 じゃあちょっと本物を見ようかみたいな。
ね、だから、小学校の教科書ももう1年生からね、やはり伝統芸能ということで昔話とかいうのが出てきますし、うんうん、高学年になってくると能とか狂言がやっぱり教科書に出てくるんですよ。
あ、そうですか。
だから手始めにこういう絵本をお母さんお父さんが読んであげて、やはり古典に親しむ、まあ、家でもそういう環境を作ってあげるのはええのかなというふうに思います。
そうですね、ええ、でこのとってもこう楽しい絵、それで美味しそうなパン、
そうです、ね、だからそこが絵本の良さでね、うんうん、古典といってもあんまり硬くならずに楽しめるという、はい、ことができますので、はい、ぜひぜひこういう昔話も含めて、こういう歌舞伎の絵本とか、狂言の絵本も家でも楽しんでいただければいいかなという思います。
そうですね、こうやって家族で楽しんで、まあ、ちょっとケタケタ、それこそお父さんの読み方がおかしかったら笑ったりもできるし、ね、楽しむっていうのはいいですね。はい、さ、今日ご紹介いただきましたのは歌舞伎屋パン、金松すみれ作、長野秀子絵です。出版社は同心社でございました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さんいかがでしたか。
今日はね、歌舞伎屋で見栄を切って楽しかったですね。
そうですね、諸岡さんのいい声が聞けました、ね、ありがとうございます。さて、この番組再放送がございます。毎週土曜日午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。またウェブサイト、ポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。 Hey.